皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団の、ご協力でお送りいたします。世界は広く、京都日本は深い、そんな京都の独特のビジョンをですね、ラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、聞いてじっくり考えていただきたいという番組です。本日のゲストは、レギュラーで来ていただいております龍谷大学社会学部教授の、李相哲先生です。先生ありがとうございます。ありがとうございます。
いえこちらこそ。
先生はジャーナリズム、新聞の分野で、世界的に有名な、大先生なんですけれども、ご出身がもともと中国ですか、ハルピンの、
はいですね、そうです、
はいはい、そして、当然のことながら中国、ハングル、日本語、英語といろんな言葉されて、アメリカも長くいらっしゃって、はい、この今の北朝鮮も今日はですね、北朝鮮問題ですね、今いろんな議論されてるんですが、今後どうなるかということでですね、はい、私もですね、国連時代とかアメリカのワシントンブルッキンズ研究所なり、あるいは日本の研究所を通じて、その北朝鮮問題かれこれ20年近くですね、かかってきたんですけれども、例えばよく言われるのは、こう4つぐらいのシナリオがあると、ハードランディングというか軍事的な関与で、この今のこの緊張をですね解きほぐすやり方、はい、あるいはソフトパワーというかソフトランディングで軟着陸をですねやろうという考え方、もう一つは、中国とかアメリカの思惑があってステータスクを現状維持がいいんだと、で四つ目が、ハードランディングとソフトランディングのミックスでこうやっていこうと、非常に大胆に言えばその4つぐらいのシナリオがあると思うんですけれども、今後戦争はどのような、方向でこの朝鮮半島の問題解決の方向に向かっていくんでしょうか。
理論的な枠組みからね、その、北朝鮮がどう、動くかということをそこに当てはめようとすると多分、外れたり難しくなる可能性があるんですが、おそらくね、可能性が高いのは、キム・ジョンイル国防委員長が何かがあって、倒れたりとかした場合に、どうなるかという、これが一番現実的に、可能性が高いんですね。はい、で、もちろん外部的な要因が非常に大きいことは確かなんですが、そういうふうに考えた場合に何を見るべきかというと、今回そのキム・ジョンイルさんが脳卒中で倒れてから、自分の健康に自信をなくして後継者を指名した。それでこの後継者を指名した同時に北朝鮮体制が今回の指導部がどういうふうに変わったかということを見てみるとね、非常に分かりやすいというか、それを見れば分かるんですね。で、今回一番特徴的なのは、キム・ジョンイルさんが国防委員長を務める国防委員会の権限が大幅に弱くなっている。はい、で、それに代わってですね、キム・ジョンウンが副委員長を務める中央党軍事委員会の権限が大幅に、
それはパーセンテージがどのぐらいの割合で強さを持ってるんですか。
これはね、いまだに専門家が最近になってちょっとこう注目し始めてね、それはね、その昨年の9月末に党大会がありましたね、その時に党規約という、憲法の上に立つものなんですね。北朝鮮の場合は憲法があるんですが、憲法の上に憲法を規制することの力を持つ、労働党規約があるんですが、その規約を変えました。で、その規約を読めばその権限がはっきりするんですが、その規約27条にですね、軍事委員会は非常事態が起こった場合に軍を指揮し、すべてをその、統治するという、そういう内容に変えてしまったんですね。つまり何か起こった場合に 北朝鮮の最高の司令部になるのは国防委員会でもなく、うん、それから労働党中央委員会の常務委員会でもなく軍事委員会になってるんですね、うん、これはもう党規約で決まってますので、うん、これは我々が何か憶測とかいろんなことを言うよりこれが一番はっきりする証拠です、うん、ですから軍事委員会はもう最高機関になった。これはね今まで北朝鮮の権力はいびつな構造になっていて、国防委員会というのは非常に北朝鮮の権力構造からすると行政機関つまり人民武力部の傘下にある一つの機関に過ぎなかった。それが金正日が個人的な力を持っているがためにその委員長を務める国防委員会が最高権力機関になって、結局、まあ、憲法にその権限を認める条文を入れたりするんですけどね、うん、しかし今回はそれをもともと社会主義国では党中央委員会の中にある軍事委員会が最高権力機関なんです、うん、ですからその正常に戻したというふうに考えればいいですね、う
ん
う
ん、三男のキム・ジョンナムさんが
金正恩
さんが力を持たれたと。
で、そうです。
その時にですね、よく長男のキム・ジョンナムですね、さん今マカオにまだいらっしゃるんですかね、
はいはい、
そのこう関係とかですね、まあ、いろいろ暗殺未遂とかなんかいろんなか、まあ、情報流れてるんですけれども、うん、まあ、彼もそのメディアの報道以上にですね、まあ、言葉も巧みにいろんな言葉を喋られると。だからその要するにコンピューターとソフトの分野に非常に強いと言われてますね、うん、で一方キム・ジョンウンさんはですね、いわゆる経済政策で割と失敗ということを、うん、まあ、されてるというのは聞いてるんですね。
そうです。
でそういうことからいくと、まあ、今の内部的な見方でいくと、もう正式に、まあ、キム・ジョンさんがですね、まあ、引き継い、もし何かあった場合です、あった場合でも現在そうなってますけれども、はい、引き継、まあ、その次の後継者に決まってるんですけれども、そうは言っても今おっしゃったように、キム・ジョンウィルさんが、まあ、例えば健康も悪くて何かあった場合ですね、なんかまだまだ不安定な要因というんですかね、中国からの見方、ね、ロシアの見方、アメリカの見方、いろんな国際情勢の変化がですね、すごい起こるような気がするんですけど、
外部要因より、ね、うん、内部要因がもっと大きいはずです、うん、それでさっきちょっと途中だったんですが、一つはそのいびつな権力構造を金正日が自分が死んだ場合に備えて正常に戻したというのが今回の一つの特徴。
そうですか、う
ん、それからもう一つはですね、そのパワーエリートグループを見てみますとね、さっき対ヨンピョンドに砲撃を加えた5人以外に、今その金正恩のパワーグループから外されている人が一人いるんです、
うん、
オー・クンニョルという人ですが、これは、うん、去年の2009年の2月、まあ、4月までもそうですが、金正日に次ぐ北朝鮮の最高実力者だったんですね、
うんうんうん、
それが今回外されて、うん、普通の中央委員になってしまった。それで、うん、この人と注目すべきはその金正日の妹の旦那さん、チャン・ソンテクという人ですが、うん、この二人が今権力を争っているという、主導権を争っているという、うん、報道があったり、北朝鮮の、私昨年の暮れに、
うんうん、
韓国でそのこの辺の情報筋に詳しい、
うん、
政府高官に何人かあったんですが、うん、そういう話聞きました。しかし最近の情報では二人はチャン・ソンテクが金正日の妹の旦那さんが、うん、まあ、力があるというふうに言われたんですが、今朝までの情報ではやっぱり二人とも権力から今外される可能性があるんですね、うん、つまり二人とも力を持ちすぎる、うん、で金正日が万が一のことが起こった場合に、うん、金正恩にとって代わって彼らが政権を握ってしまうと困るので、うん、力が強い、
うん、
力を持ちすぎた人は権力から今どんどん排除している状況にあります。
こう まあ、三国志でもないけどこう中国のですね、そういう歴史を読んでるようで、まあ、その辺の研究もすごくされてるような。
まさにそうです。宮廷政治そのものをですね、韓国の歴史をこう僕は好きでいろいろ読んだりとかすると、もう500年の一子朝鮮の宮廷の、その後継者選びの過程とも本当に重なる部分が多い。
朝鮮半島の公歴史をたどると、うねりが何かがあるんですね。で、日本のうねりも、まあ、第三のうねりとか、まあ、非常に大きくですね、やった場合に、現時点の、その、北朝鮮の動きを見ると、もう歴史的には非常にもう大きなターニングポイントの、もうほとんど、まあ、もうその、頂点に来てるという。そういう時期ですか、今。
そうですね。おそらくですね、3年から5年以内に、北朝鮮は大きく変わる。それで、それに伴ってアジアも大きく変わるんですね。それで、まあ、これはまだその展開すると話がつきませんので、ちょっと省略しますが、先ほどお話に出た金正男さんね、彼の動きも確かに気になるわけですね。それで本当は金正日のお気に入りの息子は彼なんですよ。で
少なくともいつまでですか、それは。
彼が
現時点も気に入っておられるということですか。
現時点はね、もう仕方がない、三男を選んだ。
どちらかというと長男を守ろうとされてましたね、暗殺未遂。
そうです。それも確かな情報ではないんですが、少なくとも彼がね、日本に密入国しようとした2001年ですが、その後お父さんがこう、彼を見切ったというんですが、それは違います。その直後にね、2002年の確か8月だったかな、金正日がモスクワを訪れた。
2002年ですか。
プーチン大統領と。
まさに小泉総理が平壌に入られる1ヶ月前ですね。
前くらいですかね。それで記者で旅、もうちょっと前か。それで記者で1ヶ月も旅をしますよね。その旅でも金正男と一緒にサンクトペテルブルクを視察して、それで帰りに同じ汽車に乗ったっていう情報があります。つまり、ですから日本に密入国したことがきっかけで彼を見切ったというんですが、それは全然違うことで、金正日が彼をやっぱり後継者に選んでないというのは、彼から逃げたというのが真実だと思った方が正しいですね。で、彼の発言を見ても、つまりルーマニアの例じゃないけれども、彼からすると北朝鮮の将来が不安なわけですね。
よく言われているのは2003年に、ブッシュ大統領が、サダム・フセインを攻撃しましたね、先制攻撃を行ったと、で、あの時悪の枢軸という言葉があって、イラクとイランと北朝鮮、だから初めですね、やはりアメリカはもう本当に軍事攻撃を仕掛けた時点で、まあ、この攻撃が失敗しましたけれども、その時点で非常に北朝鮮の内部でも恐れおののいたというか、恐怖のですね、攻撃と言われて、だけど結局アメリカはイラクにまあ勝つことができなかったと、それから徐々にこう力をつけていったんですけれども、その長男のキム・ジョンナムさんの動きというのは、まさにその一番恐ろしい時にどちらかというと逃げたという、2004年の時点ですね。
それもあるんですが、その一方でね、外部的な、まだそこで非常に複雑な要因がいろいろあるんですが、その外部的な要因としてキム・デジュンという韓国大統領いますね、彼の基本的な思想、対応政策の裏にまだ裏があると思うんですけどね、まあ、これはちょっと省きましょう。それで、彼が首脳会談のために5億ドルも献金を貢いだりとか、それが北朝鮮の政権の延命につながったというふうに証言する北朝鮮出身者も多いんですね。まあ、これは半分ぐらいはそういう要素があったでしょう。それでアメリカがイラクに足を取られたということがもう一つですから、運よく金正日はそこをこうくぐり抜いたというか、彼の個人的なキャラクター、 それにプラス外部的な要因が彼に有利に働いた
という、北朝鮮はちょっとそういうことと月がありますね、
う
ん、
そうですね、まあそういう、うん、そういう意味からするとね、
悪の数軸っていうね、それで、はい、確実に北朝鮮にですね、まあ、多分アメリカも攻撃するだと言われたのに、
はい、
イラクの、まあ、泥沼化状態がついたことによって、
そうですね、
その間北朝鮮は核開発も進めていったと、うん、ほとんどみんな中東ばっかり見てて、ちょっと手薄になりますね、北朝鮮半島問題が。
そうですね、
うん、そういうことからいくといろんな、まあ、動きがありますね、うん、ここでちょっとブレイクとして、ハワイのロシアの音楽を聴いていただきたいと思います。
はい。Long take a ride to the Isles North side through the winding ironwood trees. But be sure to take care, no one follows you there as you drift along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, dearest and dearest my heart.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です、先生のずっと北朝鮮問題についてお聞きしてるんですけれども、もう残り10分ぐらいなんですけれども、この本当にこれからですね、まあ、2011年に入って、北朝鮮は割と対話ということで、韓国に対話あったり、アメリカ引き継ぎてアメリカとですね直接対応したいということで動いてるんですけれども、どうなんですかね、日本との関係において、日本は何をすべきであるかと。
北朝鮮と僕はね、基本的には対話で問題を解決するという幻想は捨てるべきだと思います。これはね、何かネオコンみたいなことを言ってるんですが、そうじゃなくって、戦術的な戦略的なことを言ってまして、それはコストが高くつく、
うん、
つまり力で、とりあえず、
うん、
北朝鮮の核放棄を迫るべきですね。
力っていうのは、対話でない力っていうのはどういう軍事的な関与ということですか？
軍事的な関与じゃなくて、
うん、
軍事的な抑制ですね、
うん、
何もしなくていいと思う。
軍事的な抑制、
うん、でそうするにはここで一つ複雑になるのが中国の動きですね、
うん、
で中国は昨今の動きを見ますと、非常に北朝鮮に対してこの心配をしている、つまりちょっとした圧力をかけたらもう北朝鮮が崩壊しそうな、そういう何か気配があるんですね。それで実は中国は動けば北朝鮮はすぐ屈服すると僕は見てます。しかし屈服するということは北朝鮮の崩壊につながるということなので、中国は慎重にならざるを得ない。でなぜそれが中国が大事かというと、例えば北朝鮮に今年の国防白書から見ますと、戦車4100両とか、
うん、
飛行機も訓練機まで含めて1000機以上あるんですね、うん、戦闘機ね。それがね、韓国のその国防省の人たちの話聞くと、
うん、
いつも訓練してるんですよ、
うん、
で北朝鮮に飛行機は高い油もね、普通の油じゃなくて値段の高い油を使わないとダメなんですね、
うん、それは中国が全部エネルギーも支援してるということですね。
そうです。ですから、
うん、
それを中国が提供しなかったら彼らは、
なぜ中国はこう現状維持ステータスクオっていうんですかね、
それがね、いくつかの原因があるんですが、例えば北朝鮮がそのクッションみたいにそこにいた方が、うん、中国にとっては安全であること、それからもう一つは、
うん、バッファーゾーンという、国的にはそうですね、うん、
それから北朝鮮にロシアとかアメリカが、その北朝鮮がなくなることによってそこに関与し始めると、中国は出る番がちょっと少なくなる、
うん、
それからまあ一般的に言われるのは、北朝鮮が崩壊したら難民がたくさん発生して中国経済に大きな影響を及ぼす、うん、しかしね、僕はね、その中で最も大きな原因というのは、中国にとって北朝鮮問題は辺境問題なんです。辺境というのは、
うん、新疆
ウイグルとか、チベットとかね、なぜかというと、北朝鮮に面している
朝鮮自治州とか、そうですね、
朝鮮自治州があって、そこに200万人の朝鮮族がいて、
うん、
その韓国は統一韓国が出現した場合には連帯感が強くなるのは、まあ、自然な成り
立ち。中国にある200万人 の、 その朝鮮民族というんですか、朝鮮系の方は、
はいはい、
この北朝鮮問題をどのように解決したいと思っておられるんですか。
ですから
一般的に
今ね、そうなったらそこが騒がしくなるというふうに、うん、中国の
国か民族取るとい う、 こう選択があるとしますね。
え
その時はどう取られるんですか。コウクリですか。まあコウクリっていう
昔はね、
うん、
ですからそれをね、今答えろと言ったら誰も答えられないし、答えたくても答えられない。つまり中国の国籍を持って中国で飯を食ってる人たちが、うん、中国を裏切ることのような話はできませんよね、うん、しかし歴史の流れからすると、うん、韓国が中国国境まで北上した場合にはやっぱりその川を一つ、うん、まあ、間に置いて面してますので、連携が強まるのは確かですよね、
うん、
そうすると中国にとって非常にこう今以上に神経を使ってコストがかかる、
うん、
ですから中国にとってで北朝鮮はありがたい存在なわけですね、
うんうん、
それが一番大きいと思います。しかし、うん、僕はね、中国はそういうことを考えずにもっともっと胸襟をこう開いてね、
うん、
北朝鮮というその今、まあ、自由でない空間があるがために、アジアは非常に窮屈ですよね。
ああ、ブラックホールがあるからと、うん、いうことですね、うん、
ですからそれが自由になれば、うん、中国にとってはもう新しい世界が広がる可能性だって僕はあると思うんですよ、
う
ん、
こうグローバリゼーションがこう進展してますね、うん、
はいはい、
当然ながらこう冷戦に勝利したアメリカの中心のアメリカンスタンダードが、うん、まあ、中心になったんですけれども、同時にその EU も強くなって、うん、まあ、アメリカ、そして東アジアの、まあ、経済的なシステムもまあ構築されつつあると、
うん、
でおっしゃるように、北朝鮮でブラックホールが消滅した場合に東アジアの共同体というのが、
そうです、
中国中心でできると
現実味を
浴びてくると、ね、世界の工場である中国から金融 もうだんだん中国に入ってきたり、韓国もやっぱり強い中国に乗っていきたいとか、あるいは北朝鮮、あるいは朝鮮延辺十州の人々ももちろん強い中国に乗った方が経済的に豊かになるとかですね。
そうです、統一はね、北朝鮮がそういうふうに自由な空間になったら僕はね、プラスになる面が非常に大きくて、例えば最近の報道で北朝鮮に埋蔵されている鉱物資源は700兆円というふうに計算されているんですね。700兆円、
それはレアメタルも含めてすごい、そういう天然資源
があるんですか。例えば黄金とか銀とか、
ものすごいお金持ちですね、北朝鮮は。マジでその
本当に
資源を、ね、換算すれば、
開発できるようにしたら、うん、ですから統一費用とかね、あんまり僕は計算すべきじゃなくて、しかもそのインフラ整備とか、うん、これから投資が世界から集まりますと、うん、もう一番活気あふれる地域になるんじゃないかなと思いますね。ですから、うん、それを恐れずに僕はその中国を説得して、韓国も核を決めてね、腹をくくって、
うん、僕は空間開発計画というグランドデザインというのをですね、うん、ブルッキングズ研究所に提示したんですね、
うん、
その時やっぱり鉄道道路からですね、天然ガスパイプラインとインテグレートをすると、はいはい、その時に北朝鮮のまあ社会資本整備をやることによって、本当にこの東アジアが世界の中心としてもう経済のハブとしてですね、やっていけると。
だから間違いなくなります。
そのようなね、うん、そのような情報をもっと流して、うん、北朝鮮が瀬戸際外交をしても結局は 最初おっしゃったように小手先のね、戦術だけで勝利してて、戦略的なものでは北朝鮮にずっと負けていってると、そうすると北朝鮮も中国もロシアも、モンゴルもアメリカも韓国も日本国際機関も全て含めて、そのポジティブな考え方でこのブラックホール、ラストフロンティアをどうするかということのですね、具体的な議論をもっとすべきだと思うんです
か
ね。
そうです。ですから中国を説得してそういう共感体を形成する、それに日本がちょっと知恵を貸す必要がありますね。
どのような知恵ですか、日本の知恵。
ですからその北朝鮮を自由な空間にするのは中国にも世界にも全ての人たちにまあプラスになる、幸せになるという、そういう哲学をずっと語っていくのと、それから日本はまあ技術と資本がありますので、中国にあるいは韓国に心配するなと。我々が
日本の技術と資本もですね、10年20年前からだんだん少なくなってきましたからね。
でも今度ね、大いに役に立つと思います。ですから我々は、まあ、戦前のそういう償いじゃないけれども、
そうですね、
大いに協力しますから心配するなと、ですから北朝鮮問題を解決しましょうと
ということをね、僕はそういうことで20年ぐらい前からそういうことを言い続けてきたんですけれども、だけど、まあ、戦前の行為あるいはまあ戦後の共産主義封じ込め政策のおかげで日本が強くなったんだけど、冷戦が、終わった時点でアメリカがやっぱり日本をどうやら経済的な敵と見なしたと、それでこの20年ぐらいずっと日本の経済悪くなってるんですね。でそこで日本のソフトパワーとかスマートパワーとか言っても中国なり韓国の人が何を今更こんなこと言ってるんだろうというようなことをですね言われそうな気持ちならないですね。
ですからまあ日本は今のように控えめでいいですよ。ただ中国が本当にまあ実用的な民族ですので、北朝鮮が韓国と一体になるのはマイナスばかりじゃないんだよと、あなたたちにとっても、
そうですね、
それを説得し続ける。
ここでよく孫文の大アジア主義みたいにですね、こうアジアの王道というんですかね、波動でなくって、王道ということは、経済協力とか、まあ、協力をすることによって、アジアがもっと一体化すること、アジアイズワンというんですかね、アジアが一つになることによって、もう偉大なその経済圏、経済発展につながると、そのことをもっと述べるべきだと思うんですけどね。
そうですね。
はい。先生、あと1分半ぐらいなんですけど、ちょっと北朝鮮問題、まとめていただけますか。
いや、まあ、今、世界は一つはまあ民族が、独立とか各 EU みたいに一つになっていく流れと、それからそれぞれの民族が自分の特自とか自治とか、そういうことを主張する二つの流れが今交差して非常にこう過渡期にあって、人類もターニングポイントにあるんですね。それで北朝鮮問題もある大きな意味からするとどの方向を目指すのか、つまり、それぞれ独立した主体として存続し続けるのがいいのか、あるいは、まあ、EU みたいに、あるいはもう一つの民族だから一体になった方が朝鮮民族にとって世界にとって幸せかという、その二つの流れが今交差する、そういう時点に来ていて、でここでね、僕は韓国とかその6者会議に、まあ、資格を持ってるこの周辺国がね、共感体を形成して北朝鮮問題を解決しようという強い意志をやっぱり持ってその問題に取り組む。
2012年には、まあ、大きなことが起こりますね。習近平さんのこととか、はい、あるいは、はい、ロシアの選挙のこと、まあ、アメリカの大統領選挙もすぐ近くなったり、で近日政100周年になるんですが、そういうことをなんかもう2012年に起こるということはもう今現在、2011年時点で起こっているということなんですけども、先生本当に今日はですね、北朝鮮問題いろいろと、お話しいただきまして本当にありがとうございました。どうも、
こちらこそありがとうございます。